通告に従いまして9番豊島省吾が一般質問を申し上げます。大きくは3点でございます。令和になりまして、楽しい、喜ばしい報告も受けております。2020年、来年は東京オリンピックの年であります。福島県をスタートした、3月26日に聖火リレーが福島県をスタートします。そして20番目の開催地として長崎県、5月8日9日に聖火が、本州にも参ります。8日の日が聖火リレーの時であります。大いに盛り上げて市営の普及のために生かしていければなと考えております。まず第1点目の特定有人国境離島地域社会維持推進交付金についてお尋ねをいたします。当制度は事業を創業される方、また事業を拡大する方にそれぞれ国から 50% の交付金、県市で 25%、 事業者が 25% 負担をして雇用創出に寄与するための事業であります。本制度はご承知の通り、2017年4月1日に、時限立法として、成立をし、2027年3月31日まで10年間の時限立法であると思っております。生島の場合は生島の本土と若宮、春島、長島、大島が裁定をされております。大変離島のためにはありがたい制度ではございます。ただしかし、ここで我々が手放しで、喜べないことがございます。皆さん方は殿下の宝刀みたいに言っておられますが、私はですね、国の交付金の額が最高で、輸送コスト支援事業で 60%、滞在型推進事業で 55%、 雇用拡大で 50%、 航路運賃で 55% というふうに、例えば航路運賃の軽減化、航空運賃の軽減化は市と県が 45% 折半をするようになっております。と申しますと、市町村のものすごく財政状況が逼迫しておる中で 45% の支出金を出すというのは非常に厳しい。国の交付金は 55% であります。一般的に地方債の過負債は、過疎債は 70% であり、返地債は 80% の補助額であります。そしてこれは普通交付税の算出、普通交付税の交付対象であります。基準財政需要額に盛り込むことができます。そうした場合に、今市町村が、県市が負担をしております。負担額が果たして基準財政需要額には私は盛り込めないから、特別交付税として盛り込めるのかどうか、まずその点についてお尋ねをいたします。そしてこの制度が今現在ですね、本年5月末現在で創業といわゆる継続事業 これをカウントした場合、国の交付対象事業費が10億9631万5千になっております。そして、国から交付される特別交付税措置額が5億914万9千、県が1億1529万円、市が1億6469万円、事業者負担が3億860万4千と、市県の補助額がかなり、税金から投入をされております。そうした折に、やはり私が先ほども申しましたが、手放しで喜べないというのは、この県市負担が特別交付税で、充当されるのかどうか、その件についての見解を求めたいと思います。そして、私が連休期間中にこの認定をした事業所へ訪問をいたしました。その事業所へ参りまして、一つ事業主の方から私たちにもっとですね、頻繁に事業所を訪れていただきたいということのご提言がございました。認定をして、認可をしていただいた。そして、その認可をした事業が、どういうふうな経緯でなされておるのかを、つぶさに皆さん方が見ていただきたいと。議員さんたちもどんどん来ていただきたいというような、ご指摘がございました。そして、我々が今開発しておる商品、これを手に取って、そして口にして、そして事業の状況、そして雇用の状態を見ていただきたいというような、本当に事業者の方が我々に、投げかける。切実な意見であったろうかと思います。我々は、域の振興発展のために、市の方に申し込む気持ちはなかったと言われました、その方は。しかし、この事業は、国境離島新法の、いわゆる意に沿った事業であるので、申し込まれませんかというような提言があったと言われました。そしてその申し込むときは5年間事業の継続補充事業が予定されますよというような含みの話をいただいたということであります。そうしましたら、今年、3年目になりますので、提出をしたら、認可はできないと。今年で、昨年で打ち切りであるというような発言をされたと思います。私は、この制度は、雇用並びに地域の、いわゆる産業のブランド化、そして事業所がない中で少しでも雇用の場を創出するためにこうした制度があると考えております。そうした面で今申し上げました1点目のいわゆるその創業交付金の発行額が今申し上げたのと私と差はないと思いますが、その件に関して答弁、そして所管の部署がですね、認定をしたとこに果たして現地調査をしておるのかどうか、この件に関して、そして市町村負担分が特別交付税で、 鼓舞されるのかどうか、その件に関して、これが3点目ですね。そして4点目に、いわゆるその事業補助金の額が今、育種の場合2年で打ち切りになっております。これは今後もそのように2年で全て打ち切るのか、審査をされた上でなされると思いますが、その件に関するお答えを願いたい。
落とし前議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。本田企画振興部長。
落とし前議員の特定有人国境離島地域社会維持推進交付金関連で4点のご質問がございましたのでお答えをいたします。まず1点目の交付金活用事業の件数と交付金額等についてでございます。すみません、落とし前議員が言われた数値をちょっと書き留めておりませんので、こちらの方で持っている創業拡大事業の件数と国費県費私費等について説明をいたします。平成29年度は創業3件、事業拡大21件で国費1億5923万2000円、県費、私費それぞれ3980万8000円で、補助金総額は2億3848万8000円となっております。平成30年度は創業4件、事業拡大22件で国費1億1476万8000円、県費、私費それぞれ2869万2000円で、補助金総額は1億7215万2000円となっております。30年度につきましては、国の予算の関係もあり、別に地方創生推進交付金に財源振替をした事業もございます。本年度につきましては、創業3件、事業拡大20件の事業費、事業所申請ベースで、国費1億2214万5000円、県費、私費それぞれ3053万6000円、補助金総額は1億8321万7000円となっております。次に、2点目の事業効果検証調査等についてでございますが、本事業の効果検証につきましては、事業実施者に対しまして雇用が計画通り達成され、また継続して行われているかどうかの雇用実態調査を年4回実施しております。事業効果を図る指標といたしまして、事業実施者ごとの交付金の事業計画に業績指標が設定されております。事業実施主体である市は、毎年度事業年度終了後に事業計画に設定された業績指標の達成状況を調査し、必要な助言指導等を行うことにより、事業計画に記載された事業がより効果的に実行されるよう努める必要がございます。そのため交付金の交付年度期間中の事業実施者に対しましては、事業計画の遂行に関する相談や助言指導及び訪問を必要に応じて行っております。また交付年度期間終了後の事業実施者につきましても、今後業績指標の達成状況確認のため、事業者の訪問相談等を行うように計画しております。次に3点目の交付税の措置関係についてお答えをいたします。本交付金事業につきましては4事業がありまして、それぞれ負担割合も違いますが、市の負担額に対しましては特別交付税が措置されるものとなっております。雇用機会拡充事業の市負担額 12.5% につきましては、全額を特別交付税措置の基礎数値として報告しており、算定額は市負担分の2分の1となっておりますが、実際にいくら配分されるかは特別交付税でございますので把握できないものとなっております。なお基準財政需要額は普通交付税の算定基準でございますので、 こちらへの参入はされておりません。次に4点目の交付金の活用年数についてでございます。本交付金事業の実施要領における雇用機会拡充の計画期間は原則1年間となっております。ただし国の基本方針に記載されている島と国内外との間で人が交流し、物・金の滞留と島内経済の拡大を生み出すような事業に合致し、地域社会の維持にとって重要な事業については計画期間を最長5年とすることができると記載されております。壱岐市では提出された計画書につきまして事前確認等を行い、事業実施候補者としての選定や複数年事業として受付を行うかどうか審査会を図り決定をしております。複数年事業として受け付けた事業につきましては毎年度採択の可否判断が必要となります。判断の内容でございますが、1点目、事業者全体における雇用者数が前年度の補助金交付決定日より増えていること、2点目、翌年度計画で交付対象としている交付対象費と計上している人件費の対象となるもの以外の雇用創出効果が見込まれること、3点目、事業開始年度末における当該事業の必要経費が赤字であることの3点が条件とされております。また複数年の年数を3年以上とすることで、後年度以降の新規創業や事業拡大を希望する事業者が予算枠の関係で不採択となる可能性もあることから、本市といたしましてはより多くの事業者に本制度を活用していただきたいと考えておりますので、原則2年間としており、各事業者へ交付対象期間についても通知し、また説明済みでもございます。これまで選定されました事業は、情報通信業、宿泊業、飲食業、農水産業、食品加工業、製造業などとさまざまな業種となっており、壱岐市内の活性化と雇用創出に寄与している事業と考えております。以上でございます。
委員長。
小田島議員。
はい、わかりました。ですね、要するに市負担、県負担分は特別交付税で措置をされておるであろうということですね。材木はわからないということで、理解をします。そしてここで、市長に一つお願いなんですがね、やはり地方の財政状況は非常に厳しいものがあります。人口減少の中で、ね、市税、やはり住民税もどんどん減っていきます。そうした中で本当に地方が再生するためには何が必要か、やはりもっとですね、国の交付金のね、原資の額をね、上げていただけないだろう。これ、一朝一夜にできることではないというのことは分かっております。ね、やはり、離島の置かれている、いわゆる国益に対する、そうした諸々の事案の中で、このいわゆる議員立法として制定したものと考えておりますので、なお弱い立場のこの離島地方に対してはもっと目を向けていただけないかということを逐次お願いをしていただきたいというふうに思っております。そしていわゆるこの事業のいわゆるどう言いますか、認定においてはチャンスを与えるために多くの業種をに参入をいただくために2年としたというような、チャンスを与えるために2年としておると いうような見解を示されました。私はですね、域の総合的に今から未来に対して何が生きらしさを醸し出せるのか、そこら辺もですね念頭において、やはりあと7年間ございますね。10年の、次元立法ですので、そうした中で審議会も慎重にですね審議をしていただき、仮にこの認定した中でこの10年の中に事業をやめるとかそういうことがないように監視監督をしていただきたいなというふうに思っております。今申しましたように市長も英断をされ、ね、こうした補助金を出しておられるわけでありますので、今市補助金だけでもですね5月末で1億6300万346万9千企画振興部長の言われた数字は間違っておりません。それだけ出しておられるわけでありますので、いわゆる少ない投資で多くの効果を生むように今後進めていただきたい、そのことを願って次の質問に移ります。道路整備のあり方について、お尋ねをいたします。少子高齢化、人口減少が加速する現下の社会情勢において、私は安全安心なインフラ整備が最も大事なことではないかと考えております。いくつの建設課にお尋ねをいたしましたところ、国道県道の総延長は 106.703km あると、これをまあ行きから直線距離になりましたら北九州市の小倉区役所ぐらいまでの距離がいわゆるその国道県道の総延長であるということであります、ね、そして市道の総延長はと申しますと 1326.482km、 これを壱岐市から直線距離で申しますと北海道の約函館市役所までの距離になろうかと思います。これは私もですね一応インターネットで調べてみましたんで距離的には間違いないと思います。そうしたですね道路延長の道路延長が今ございます。そうした中、私はこのですね今の道路事情を見ておりましたときに一番危惧しておりますのが道路の側面の雑木が道路に追いかかっておると、茂っておると。そうしたために観光バスの運転手さん、特に向こうから来た運転手さんはブレードの高いバスを市内に持ってきておられます。傷がつくということであります。あ、なるほどなというふうに思います。そしてまた私も感じるわけですが、見通しが悪く、そして道路のセンターライン、そして路側帯のラインがですね消えておりましたら非常にですね走りにくい。特にもう私も60歳を過ぎ、還暦を過ぎましたら、 若干老化現象も入ってまいります。そしたら視力が落ち、ね、動体視力も落ちます。明暗に対する順応性も落ちます。両眼の目のバランスも落ちて、距離感というのも若干、ね、判断しづらい状態になります。よく絵を描いて目を入れた画竜転生すれば目は輝きます。私が道路でライン、センター路側帯のライン、そしてセンターラインを走った時にですね、ラインが入っているところは、それこそはですね、生き死の方向性みたいにパッと見えます。ベクトルが分かります。ここに行くんだと。その線がなかったらですね、どこに行っていいかフラッとしてね、僕はこの前土手にぶつかりそうになりました。もう僕もそういう年になったということであります。皆さんもここの中にもいらっしゃると思います。今ですね、特に道路のいわゆるその公共交通網が発達しない生き死において高齢化率が約 40% 近くなっておるんですね。そうした時に安全に、やはり少しでも移動手段が不便でありますので、事故の車を運転したいという皆さんも多くございます。そうした折にやはり交通事故防止のためにも、やはり私はですね、道路を作る、今から新設する公共事業のあり方ではなくて、道路の悪いとこを補修する、強靭化する、そしてまたこうして見通しのいいようにですね、道路の側面を伐採して、展望の開けた未来に向かって開ける生き死であるような道路整備のあり方をしていただきたい。以前にも市長の方にお願いをいたしておりましたが、道路パトロール隊、道路の状況を掌握するためにもパトロール隊を設けて、やはりこの少子高齢化の時代に対応した道路政策を取っていただけないだろうかということで、これは市長の政策判断でありますので、市長の方に答弁をいただきたいなと思っております。以上の件に関しまして、答弁を願いたい。
永田建設部長。
9番音島議員の道路整備のあり方についてのご質問にお答えをいたします。少子高齢化、人口減少が加速する現下の社会の状況において、安全安心で快適なインフラ環境の整備提供が求められると考えるということでございます。生き死における道路整備につきましては、緊急車両の通行が困難な箇所や死去、見通しが悪く危険な箇所の整備を優先して進めております。また先ほどもございましたが、通学路をはじめとする歩道整備につきましては、バリアフリーの観点から車道と歩道の段差のないセミフラット方式の設計で整備を進めております。また橋梁、舗装、のり面、トンネル等の道路施設の維持管理につきましては、それぞれ維持管理計画を策定をしております。その計画に基づきまして、計画的に点検補修工事を進めているところでございます。今後におきましても、議員のご意見のとおり、住民の方が安全安心して利用できることを最優先に考えて整備を行っていきたいと考えております。次に、施設の強靭化対策、危険箇所の整備を重視する維持管理型公共整備に移行すべきとのご提案でございます。議員が申されますことは十分に理解をいたしております。 道路の雑木につきましては、現在、観光地へ向かう道路及び1、2級路線で重要な道路につきましては、市で伐採をしております。また、その他の路線につきましては、毎年100を超える自治公民館の皆様方のご協力により、高枝伐採を行っております。路側帯のライン、センターラインにつきましては、毎年整備予算を確保し、年2回に分けて引き直しを行っております。老朽化した施設の強靭化対策につきましては、維持管理計画に基づき、先ほども申しましたが、橋梁、舗装、のり面等を計画的に点検・補修工事を進めてまいります。まだ未整備の重要路線もございますので、改良工事と並行しながら、今まで以上に維持管理に力を入れていきたいと考えているところでございます。次に、道路維持パトロール隊の創設のご提案でございます。現在、道路維持管理及び工事改良等の現場に職員が毎日いずれかの現場に出向いております。また、自治公民館からの要望箇所も多いことからの現地調査に出向く機会も大変多くございます。その折に並行しながら道路のパトロール調査をしている状況にございます。改めてのパトロール隊の創設は考えていないところでございます。しかしながら、現在、平成27年度から災害発生時における壱岐市と壱岐市内郵便局の協力に関する協定を結んでおります。このようなことから、道路パトロールの件につきましても、壱岐市内郵便局にご協力いただけないか研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
白川市長。落島議員にお答えいたします。3点目の点でございますけれども、今、道路パトロール隊の件については、今部長が申したとおりでございますけれども、私は道路の維持管理は、現在、自治公民館において、ね、年2回、行っていただいている、いわゆる見つくり、これが究極の道路維持パトロールの役割を果たしていただいているものと思っているところでございます。見つくりのとき、例えば道路に不具合がある。とそのとき見つからない場合ですね、道路をパトロール隊が一通り見て回るパトロールではですね、とても見つかるはずないと思うからであります。今後は小学校単位で街づくり協議会も立ち上がります。地域の課題、これは当然道路についてもでございます。合わせて、ただいま部長が申しました、郵便局をはじめ協力いただける機関があれば、いろんな視点でのパトロールができると考えておりますので、あえて、現時点で道路パトロール隊を創設するということは考えておりません。
以上、
落島議員。
はい、わかりました。いわゆる道路パトロール隊に関しては考えていないと。地域の皆さん方がそれぞれにパトロール隊になっていただきたいと。そして他の行政機関との共助を進めて、役割を果たしていただきたいということで、まあ、理解をしたい。ですから自治会長さん等からですね、そしてまた地域協議会から上がってきたことに関してはですね、今後ですよ、迅速に対応をしてですね、イエスかノーか、できるのかできないのかですね、はっきりさせて住民のニーズに応えていただきたい。そして、センターラインとかですね、これはぜひともですね、伐採とかぜひともですね、予算を今以上に増やしてくださいね。もう高齢者の皆さんたちがね、高齢化率が約 40% になっているような壱岐の島ですね。私自身もなかなか先を見とっても見通しが暗いようなね、道を走るよりか、ね、ラインのはっきりした道を走ったらですね、ふらふらしませんよ。ね、人間もそうでしょ。指し示すベクトルがピシャッとしとったらそこに向かっていくじゃないですか。ぜひとも、市長査定の時に、そういう予算を切らないように、 ぜひとも願いたい、そのことをお願いをいたして次に移りたいと思います。警察部長よろしくお願いしますよ。次に前議会について、質問をいたしますが、磯焼け対策についてであります。ご存知のごとく、壱岐市ではウニ、アワビ、サザエ、バフンウニ等の磯の資源は壱岐市観光の目玉的存在であり、観光産業をはじめとする地域産業に対する貢献は大きいものがございます。磯根漁業で生計を立ててある漁業集落においては、磯根漁業の存続が懸念されるとともに限界集落化しつつあるのも事実であります。本年壱岐市は食植生生物の石積みの駆除費用を今年度予算で、計上されております。しかし計上された努力は認めますが、これが磯焼け対策にすぐ寄与するという自然との相手でありますので、なかなか厳しいものがございます。ですから壱岐も今後どうしていくのか、短期的にどうするのか、中期的にどうするのか、長期的にどういうふうに進むのかという計画をぜひともですね、策定をしていただきたい。私はここにですね、対馬市対馬沿岸藻場再生計画というのを持っております。平成30年の10月に策定をされております。非常に中身が濃いものがございます。まあ、いわゆる計画をして、ね、行動を起こす、いわゆる PDCA のサイクルをうまいことですね、取り入れております。ぜひともですね、これ参考にしていただいて、部長、ね、漁師と一体となってこれの策定をして、やはり目標をどこに置くのかということを明確にして進んでいただきたいと思います。そしてまた私はですね、藻場再生のためにですね、海藻礁を設置して、以前も言いました、食植生生物の食害防止を施してですね、中間育成をして成熟したカジメ、アラメを育て、それを転地する、各磯に転地する、そうした需要化もですね、国の方、県の方に働きかけてですね、一歩踏み出していただきたい。そしてまたガンガゼ被害も大変甚大であります。ガンガゼの産卵は約6月であります。それまでに駆除をしないとなかなか効果は上がらないというような専門家の意見も聞いております。しかし今この前も申しましたが、長崎県の漁業規則ではアクアラングで取ることは禁止をされております。水深によって制限を受けております。しかし毒ウニをですね、例えばガンガゼのことですね、毒ウニ、それをですね、駆除するとにですね、素潜りではとても厳しいなという面がございます。市長、実態にあったですね、やはり人間が決めた漁業規則であり、すべての規則がございます。矛盾するところがあればですね、 やはり提言をしてですね、変えていただきたい。そしてそのように思っております。そしてですね、石積み県に戻りますが、やはり今は石積みの駆除には補助金を出しております。ね、そしたらその駆除した魚は無料で入ってきます。ただです。原料代は対馬市は一歩進んでおります。漁師の皆さん方もどうかして元の海に返そうじゃないかというようなね、取り組みも私は必要ではないかと思います。対馬のですね、漁協女性部連絡協議会のですね、会長さんの犬塚ゆかりさんって方がいらっしゃいます。石積みの料理をですね、研究して、もうすでに20種類ほどのですね、メニューを作って、例えば、ハンバーグとか、かば焼きとかね、ミートソースとか、南蛮漬け、フライ、団子汁とか、いろんなあれを作っておられます。ですから、やっぱこうしたですね、逆転の発想というのをですね、やはりあるんだよということを、漁協の皆さん方にもですね、啓蒙をして、行政と漁師さんが一体となってですね、問題の打開のためにですね、ぜひとも私は取り組む必要があると考えております。まず、ここまでについて、市長、僕はあえて市長に提案をいたしております。あ、そうですか。
谷口農林水産部長。
9番、乙島議員のご質問にお答えいたします。磯焼け対策について早急な対策が求められており、藻場再生に向けて早急にアクションを起こすべきというご意見でございます。磯焼けにつきましては、本市水産業の大きな問題であり、水産業のみならず、他産業にも影響を与えている問題であると考えております。これまでの本市の磯焼け対策につきましては、国の事業であります離島漁業再生支援交付金事業や水産多面的機能発揮対策事業によりまして、市内各漁業集落で漁業者の皆様が自らガンガゼ等の食食性動物の駆除、母藻の設置などの磯焼け対策に取り組んでいただいているところでございます。藻場再生に向けてアクションを起こすべきとのことでありますが、現在それぞれの立場で磯焼け対策を積極的に取り組まれておりますので、ご紹介をさせていただきます。まず、市の取り組みとしては、磯積みによる食害が顕著で被害が多大であるため、緊急に磯積みを駆除し、個体を減らすことで生態系のバランスを戻す必要があると判断し、本年度新規事業として磯根資源回復促進事業を実施しております。5月末現在で1500尾を超える磯積みを漁業者に捕獲していただいており、引き続き磯積みを駆除を推進してまいります。また4月に入り、振興局担当者、各漁協担当者等により、磯焼け対策ワーキンググループを設置し、域周辺海域の現状把握や磯焼け対策についての情報交換等を実施しております。次に、漁協の取り組みとしましては、4月に壱岐市漁業協同組合長会により、長崎県知事に対して、磯焼け対策の原因である食食性動物の駆除等に関する支援の拡充について、要望書が提出されております。また、現在、各漁協におきましても、磯焼け対策の具体的な取り組み方法が理事会で検討されているとお聞きをいたしております。次に、各漁業集落の取り組みとしましては、これまでの国の事業による磯焼けに対する活動に加えまして、磯焼け対策等 磯焼け対策の先進地であります五島市崎山地区等への視察、イスズミトラップ等による捕獲方法の検討、仕切り網での藻場造成の等の検討も具体的に進められております。このような市漁協漁業集落の取り組みに対しまして、県も全面的にご協力をいただいております。特に本市から長崎県水産試験場に周辺海域の継続的な潜水調査の依頼をしましたところ快諾いただき、本年度は8月上旬に実施していただくようになっております。今後は潜水調査により各地域の藻場の状況を把握し、磯焼け対策につなげ、ていきたいと考えております。議員もおっしゃいますように、磯焼けの問題は一朝一夕で解決できるものではございません。しかしながら本年度に入り、このように磯焼け対策の機運が高まっている状況でございますので、今後もさらに行政機関、漁協、漁業者等との連携を密にし、一日も早い藻場の回復に向け、磯焼け対策、藻場造成に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
今日、小豊島議員。私も谷口部長の並々ならぬ決意を目の当たりにいたしましたので期待をしておきます。お願いしますよ、ね、漁村集落の選手がかかっております。お願いをいたします。最後にですね、私昨日おととい福岡へ行きました折に、ジャングにですね、漁業のジャングを探したんです。ないんですね。農業環境はあるんですがないんです。そしてずっと見ておりましたら一冊の本に出会いました。あれくれ漁師を束ねる本と、萩大島船団丸代表坪内知佳さん、この下の取り組みに感銘をいたしまして、夕べは一睡もしないで2回読みました。その中で私が一番感じたのはですね、何でも同じですが、小さな羽ばたきが世界を変えるんだよと、いわゆるバタフライ現象と言いますね。ブラジルで1羽の蝶が羽ばたけば、空気をかき混ぜて1ヶ月後にはテキサスで竜巻が起こる。こうした理論であります。また、ファーストペンギンの話もにも触れておられます。ファーストペンギンというのは、やはり海の天敵であります。シャチ、アザラシ、サメがいる中で誰か一匹飛び込めば集団心理で皆飛び込むわけですね。だからそういうですね、先駆者になっていただきたい。ぜひともですね、漁師の皆さん方はですね、この本を読んでいただきたい。私は一つのですね、何かきっかけがあると思います。本体1400円に税です。それ以上の以上のものが得られるということを皆さん方に訴えをいたし、私の質問を終わります。ありがとうございました。